He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak?
2010年秋のセミナー CD6 題目十戒と健康の原則の関係2話金城マーク。
Okay, we're ready to start the second session this afternoon.
午後の2次元目の学びを始めたいと思います。
And for those who were here yesterday, you know that we'll be studying health principles from the Ten Commandments.
昨日来られた方はご存知だと思いますけれども、この時間でですね、実戒からいかにこの健康の原則を導き出していくかという研究であります。
So it is a more a spiritual study, still a health topic, but from the scripture.
健康についての学びをですね、特に聖書からこの時間はやりたいと考えているわけですね。
So before we enter into our study, let's once more bow our heads and ask the Holy Spirit to lead our study.
この聖書の学びに移る前にもうひとたび共に祈りをお捧げしましょう。
Father in heaven, we thank you for the opportunity once again of studying from your word.
天のお父様、あなたの御言葉を学ぶこの機会をもうひとたび感謝いたします。
We ask that you send your Holy Spirit into this building.
この場所にあなたの聖霊をお送りくださいますようにお願いいたします。
Enter into our hearts also.
私たち一人一人の心の内にお入りください。
Drive away the evil spirits that surround this place.
この場所を伺っている悪霊どもをあなたが追い出してくださいますようにお願いいたします。
And may your name be honored and glorified in all that is said and done today.
今日ここでなされることすべてのうちにあなたの皆に栄光が来されますように。
We pray in Jesus' name.
イエスの皆を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Just a short review first of some things that we covered yesterday.
昨日お話したことの手短な復習をしたいんですけれども。
You remember that we saw from 3 John 2 that God is interested not just about our spiritual health, but also about our physical health.
神様は私たちの霊的健康のみならず、この肉体的な健康にもですね、関心を持っておられるということを、御言葉から見てみましたよね。
And you remember that Jesus in his ministry spent more time healing than preaching.
イエス様は交渉外の間、説教するよりもですね、さらに多くの時間を、癒しの技に費やされました。
And you remember that the apostles had power to heal also.
使徒たちもまた癒しのですね、力を受けてその技をいたしましたね。
And we long for the day when that power will once again be manifest in our church again.
この同様の力がですね、私たちの教会のうちにも再び、表されるようになる、その時が来ることを望むものであります。
But in order for that to happen, in order for God to be able to give us that power,
しかしそれが現実のものとなるために、神様が私たちにその力をですね、お与えになる、それを受ける準備をするために
We must study the beauty of Christ's character through the Ten Commandments.
私たちは十戒の中にですね、網羅されているキリストの品性の美を、美しさを見ることができるようにならなければいけません。
Christ's character must become our character before he can give us the power to heal.
その癒しの力をいただく前に私たちはキリストの品性をですね、我が物としなくてはいけないんです。
Let's see. Remember the statement that said it was in the study Bible.
Study Bible の引用文、昨日紹介したんですけれども、
If men had been obedient to the Ten Commandments,
こういう文でしたね。もし人々が十戒に従っていたならば、
There would not be this flood of disease.That is now in the world today.
今日世界に蔓延しているさまざまなですね、洪水のように押し寄せている病は見られなかったことだろう。
And then God's promise in Exodus 15:26.
出エジプト記15章の27節の約束なんですけれども、
was that if you keep my commandments, I will put none of these diseases upon you that I had put upon the Egyptians.
あなたが私の戒めに従うならば、守るならば、エジプト人に下したこれらの病を一つもあなた方に下ることはないだろうとおっしゃいました。
And you remember that, the diseases that the Egyptian mummies had.
古代エジプト人のうちにですね、蔓延していた病気についてお話ししましたよね。皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。
The very same diseases that afflict our society today.
今日の現代社会に見られる病とほとんど同じであります。
And God says, I will put none of these diseases on you if you will keep my commandments.
戒めに従うならば、これらの病が私たちに襲うことは一切ないと神様は約束しておられるわけです。
And so we saw that the first commandment says, Thou shalt have no other gods before me.
あなたは私の他に何者をも神としてはならない。これが第一の戒めであります。
And we saw that for, as a health principle, maybe that refers to our bellies being our God.
そして、私たちのですね、この他のもの何者も神としてはならないというときに、私たちの腹そのものがですね、神となりうるということを御言葉から見ましたよね。
If it tastes good, eat it. Is that's not what Christians should be doing?
ですから、美味しいものは何でも口にしてよいという考えをですね、これは、クリスチャンの取る態度ではありません。
God has given us a brain to be able to choose the very best foods.
私たちが最善の食物を選ぶですね、まあこの知恵を神様が与えてくださっているわけですから。
And remember that because of the, because our society today focuses on sensuality. If it tastes good, eat it. Obesity is a huge problem.
今日のこの官能に従おうという社会はですね、官能主義の社会は、もう何でも自分の好む通りに行えですから、その結果がですね、まあ肥満という形で現れたりしています。
And remember that Asians have just as much a problem with obesity as the Europeans or the Americans.
そして西洋人と同様にアジア人である私たち東洋人もですね、この肥満の問題を実際的に抱えているということを昨日申し上げましたよね。
But then you remember that thou shalt have no other gods before me can also be taken in the other extreme also.
そして、あなたは私の他に何者も神としてはならないという戒めはですね、さらに別の極端にも当てはまるということを覚えていらっしゃいますでしょうか。
Healthy eating can become a god to us.
健康的な食事をするということもまた私たちの神、偶像となりうるということであります。
Remember, exercise can become a god to us.
運動自体もですね、私たちの神、偶像となりうるということを覚えていらっしゃいますでしょうか。
Even a good thing, everything must be
done in moderation. 良いと思われるものであっても、何事もですね、適度になされなければいけないということであります。
Okay, so let's go into the second commandment of the Bible.
今日は第二の戒めに入っていきたいと思うんですけれども。
If you'll open your Bibles with me to Exodus 20 verse 4.
どうぞ、出エジプト記20章の5節をご覧ください。ごめんなさい、4節ですね。
Thou shalt not make unto thee any graven image.Or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.
出エジプト記20章4節からお読みいたします。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない。
And verse 5, Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them.For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers unto the third and unto the children of the third and fourth generation of them that hate me.
五節をお読みします。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神であるから。私を憎む者には父の罪を子に報いて三四代に及ぼし。
And showing mercy unto thousands of them that love me.And keep my commandments.
私を愛し、私の戒めを守る者には恵みを施して千代に至るであろう。
Okay, so that's the second commandment of the Decalogue.
ただいま第二の戒めをお読みいたしましたけれども、
kind of a long one.
比較的長いですね、この戒めは。
The longest commandment in the King James, as far as word count, is the fourth commandment.
まあ。 新訂訳聖書で見るならば、一番長いこの戒めはですね、第4条なんですけれども。
But the second longest commandment in the Bible is the second commandment.
そして2番目に長いのが、この第2条であります。
So it must be, you know, fairly important.
これもかなり重要なものに違いありません。
God, when he wrote down the Ten Commandments, chose just a very few words to express the beauty of his whole character, of his whole government.
神様はこの十戒という戒めをですね、指を持って書かれたときに、本当に言葉をですね、厳密に選んで、それらの中からこのきちんとですね、戒めをお書きになったわけです。
So let's take a look a little bit more closely at the second commandment.
もっと注意深くこの第二条を見ていきたいと思うんですけれども、
Going back to Exodus 20 verse 4.
20章の4節に戻ります。
Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven, on the earth beneath, or the waters under the earth.
あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない。
There are many lessons we can learn from this.
ここから学ぶべきことが多くあるんですね。
Some people take the kind of the extreme position and say that this commandment forbids even photographs.
ある人たちは極端に走ってですね、この戒めは、まあ、いかなる形を持ってありますから、もう写真であってもよろしくないと考えるわけです。
No pictures in books.
写真、OK。本なんかにあるですね、写真とか絵もよろしくないと考えるわけです。
And if you read this, you know, just that verse there, yeah, you might be able to say that.
ここだけを見ると、そのような考えに至ることも、まあ、わからないでもないんですけれども。
But we know from the next verse immediately following that, that, that is a mistaken, interpretation.
しかし、その次の節を見ると、そういった見解が正しくないことがわかるんですね。
The issue is worship, isn't it? Thou shalt not worship them.
なぜならこの論点はですね、礼拝に関するものだからであります。
Thou shalt not bow down thyself to them.
五節見たら、それにひれ伏してはならないとあります。
So the issue is worship, and Ellen White even used, you know, illustrations in her books.
礼拝に関してですけれども、ホワイト人も、この書物の中でですね、この説明をしています。
Ellen White used pictures.
ホワイト夫人自身もですね、ご自分の本に、いろんな絵とかを用いられました。
She did say, you know, don't use too many. Just use a few well-chosen, nice pictures, but don't use too many.
ただし、まあ、絵や写真をですね、たくさん、使わないように、まあ、少量選んでですね、厳選して、それらの、絵や写真を本に入れなさいという指示を出しました。
Now the, there was a quotation that we read yesterday regarding, the time of Christ when he came to this earth.
イエス様がこの地上に来られた時の、時代のですね、様子について説明している引用文、昨日紹介してましたけれども。
In education page 74.
これは教育という本の74ページから昨日お読みしました。
And it talked about when Christ came to this earth, it was a very bad time.
キリストがこの世においでになった時、この時代はですね、本当に悪い時代だったんです。
Because the Jewish people were not following the light that God had given them.
ユダヤ人たちがこの神から与えられた光に従って生きていなかったので、
pretty much all religions were losing their hold upon the people.
その結果、もう世に存在するどの宗教もですね、人々の心からですね、もう希望を奪ってしまうものになっていました。
They became disgusted with all the different, you know, arguments with the religions and things like that.
こういったもう宗教に関するさまざまな宗教、それらに伴うですね、もう論議、議論とかですね、もうそういったものに人々は嫌気がさしていました。
And Ellen White says they were seeking to drown their thoughts.
もう彼らはですね、もうそういうことについて考えることすらも嫌になっていたんです。
I heard someone say that, you know,Only 5% of the people in the world really think.
こういうことを聞いたことがあります。もう世界中の人たちのうち 5% の人たちだけがですね、もうそういう 5% の割合で、それだけの人たちがもう本当にしっかり考えていると、物事を。
Another 5% think that they think.
あとの 5% の人たちが、自分はよく考えていると考えている。
The other 90% they would rather die than think.
他の残りの 90% の人たちはもう考えるぐらいだったら死んだ方がマシだと考えています。
People, you know, a lot of people just don't want to think anymore.
もうあまり物事を深く考えるというのはもう嫌になっているんですね、多くの人が。
And Ellen White said, in Jesus' time, materialism became the god of their religion.
そしてもうホワイト人によるとイエス様の時代にはですね、物質主義が神となってしまっていたと言われています。
And sensuality became the sin of that age.
そしてその時代の罪となっていたのが官能主義ですね。
They didn't want to think about eternity. They just lived for the present.
永遠についても考えることは嫌になっていて、もう今だけを生きる。
And that is what the Ten Commandments wants to take us away from that materialism, from the sensuality of this world.
この世界のですね、に蔓延している物質主義、官能主義、宝珠主義をですね、取り除くために神様は十戒をお与えになったのです。
The Israelites had a difficult time with idolatry because they weren't able to live by faith.
古代イスラエルの人たちは信仰によって生きようとしなかったので、この彼らのうちからですね、偶像を取り除くということに困難を覚えました。
They wanted a God that they could see, that they could feel.
もう目で見て触ることのできる神を彼らは欲したのです。
They wanted a king that was sitting on a throne that they could see.
王座に座っているですね、王様を彼らは求めました。
They wanted to be like the other nations around them.
そして周囲のですね、他の国々の人たちのようになりたいと考えたわけです。
And you know, God gave us the senses, our eyesight, our sense of touch, our sense of smell, our sense of taste. These are all God-given senses.
視覚、聴覚、嗅覚、触ることですね。そういった味覚ですね。こういった感覚を与えてくださったのは確かに神様であります。
But God wants us to live above those things.
しかし神様はこれらの、感覚にをですね、超越して生きることを私たちに望んでおられます。
God is calling each one of us to walk by faith, not by sight.
そして 見るものによってではなく、見えるものによってではなく、信仰によって歩むように神様は望んでおられるのです。
That was from 2 Corinthians 5 verse 7.
そのことがコリント第2の手紙5章の7節に書かれています。
You remember the story of Doubting Thomas?
疑い深いトマスのお話ご存知ですよね。
He wouldn't believe the testimony of the other disciples when they said Christ had risen from the dead.
イエス様が死からよみがえられたという他の弟子たちからのですね、証を彼は信じようとはしませんでした。
He said, until I see with my own hand, with my own eyes, until I feel with my own hands, I'm not going to believe.
自分のこの目で見て、イエス様に実際にこの手で触るまで私は信じないと言ったんです。
And Jesus, in his mercy appeared to Thomas.
イエス様は憐れみ深い方でありトマスの前に現れました。
And granted his request.
そして彼のですね、要求に応えようとされたんです。
But he said, Thomas, because you have seen me, you have believed.
しかしあなたは見たから私を信じたのかと彼を戒められました。
Blessed are they that have not seen and yet have believed.
見ないで信じる者は幸いであると言われましたね。
If we are Bible-believing Christians, we need to live above our senses.
ですから私たちがもし聖書を真に信じるクリスチャンであるならば、私たちの感覚を超越して生きなければならないんです。
We must be able to say like Paul, I keep my body under.
パウロのように、使徒パウロのように私たちは自分の体を服従させるのであると言わなければなりません。
through the power of the Holy Spirit controlling our minds.
私たちの思いをですね、支配なさる聖霊の力によって行うことができるわけです。
Everything that we do, everything that we say, everything that we eat and drink.
私たちがやるすべてのこと、食べること、飲むこと、すべてが
for the glory of God.
神の栄光にならなければいけないんです。
Okay, but so this, the second commandment that says, thou shalt not make any images.
第二の戒めによりますと、いかなる偶像も作ってはならないと言われました。
There are definitely some health implications concerning images.
この偶像に関してですね、健康の観点からですね、適用することができるはずであります。
One of the most damaging effects to the mental development of children is the medium of television.
例えば子どものですね、知能の発達に最も有害なのが、テレビを見ることであります。
In a study done doing some research for Alzheimer's.
そしてこのアルツハイマーに関するですね、ある研究がなされたんですけれども、
They looked at patients who, if these patients had an inactive lifestyle, they weren't doing very much from 20 years old to 60 years old.
そしてこの20代から20歳、20歳からですね、60歳ぐらいまでの間に、ほとんど、まあ、あまり運動とかですね、そういう活動しない人たち、不活動な人たちは、
They were four times at risk, four times more Alzheimer's than people who are active.
活発な人と比べて、アルツハイマー病にかかる確率がですね、4倍にも高まるということが分かりました。
This activity was any kind of activity.
その活動というのは、どんな活動でもよかったんです。
Physical activity,
肉体的な活動、
mental activity,
知的活動、
you know, whatever.
何でもいいんですよ。
If you were active,
そういうのを活発に積極的に行っているならば、
you had less risk for Alzheimer's
アルツハイマー病にかかる、危険がですね、かなり低くなるわけです。
The only activity that had the opposite effect,
ただし、逆効果となる活動が一つだけありました。
That was watching television.
それがテレビを見るという活動だったんです。
The more television you watch, the more at risk you are for Alzheimer's.
テレビを視聴するという活動に携われば携わるほど、アルツハイマーになる危険は高まる一方であります。
And what a sad thing that from childhood on, our society nowadays, we spend hours and hours and hours in front of this, television set.
しかし現代社会においては残念なことに、もう若い世代からですね、もうテレビの前に座ってずっと何時間も何時間も費やすということがもう当たり前になっていますよね。
And when you get older and you go look at the nursing homes.
そしてまあお年寄りの方々、老人ホームに入る方いらっしゃいますけれども、
Many times the television set is on hours and hours every day, and the older people are just sitting there like vegetables.
そして施設の利用者たちはですね、何時間もテレビの前に座ってただ見ているという光景が見られるわけです。
It's destroying the power of the mind.
これはもう、知的能力をですね、破壊すること以外の何物でもありません。
And there are people who will, I've heard that the Jewish people will a lot of them will not have television in their homes.
そしてまあ私が聞いたところによると、特にユダヤ人たちはですね、多くのユダヤ人が子供たちに、家庭にテレビを置かない、子供にテレビを見せないという、習慣を持っているそうです。
Many of the producers in Hollywood are Jewish people.
にもかかわらず、ハリウッドとかですね、映画を作るプロデューサーの多くがですね、実はユダヤ人なんです。
But many of the Jewish elite will not allow their children to watch TV.
ところがユダヤ人のですね、教養の高い人たちは、自分の子供たちにテレビを見させません。
Some people, some research says that the more images you see through television and things like this, the power of your imagination becomes much, much less.
そしてある研究によると、このテレビの画像をですね、多く見れば見るほど、子供たちのですね、誰であってもですね、その人の、まあ想像力というのは、想像する、まあ、能力ですね、それがどんどんどんどん低くなってしまうという結果である結論であります。
Now we don't want to go to the extreme and say it's all bad.
まあただし極端にはしてですね、もうこれ全部ダメと、は言いたくないんですね。
But you must be very careful, especially with television.
しかし特別にテレビに関しては本当に注意深く扱うべきであります。
Even good television.
まあ、いいテレビ番組であったとしても、
In America, we have, you know, satellite channels that, 24 hours a day, they're doing Adventist, television channel.
例えばアメリカにはですね、もう24時間衛星放送、セブンス・アドベンチストの衛星放送があります。
But, and some, a lot of, people that we know, they just keep that, you know, 24 hours a day that 3ABN it's called, the Adventist Television.
セブンスデーのテレビ局 3ABN っていうんですけれども、ある信者さんはですね、このテレビをもうチャンネル合わせて24時間つけっぱなしにしている人もいます。
You know, is that really good?
それが本当にいいことなんでしょうか。
When you sit in front of a TV, you really don't use your critical thinking powers.
テレビの前に座っているとですね、真剣に物事を思考する能力が失われていくんです。
The power to discern between good and evil.
善悪を区別する能力がですね、削がれてしまいます。
Becomes weakened.
弱くなっていくんです。
You just absorb whatever is coming to you from that screen.
テレビ画面からですね、出てくる画像を私たちはもう受け身状態でただただ吸収しなくてはいけないわけです。
So even if it is Adventist television,
ですからこれがもうセブンスデーのテレビ番組であったとしても、
you're really not studying for yourself.
どんな内容であっても自分でですね、それを研究しているということにはならないんですね、そのテーマを。
So you must be careful even with good television.
ですからいいテレビ番組と言われているものに関しても私たち注意深くある必要があります。
Okay, let's look at another lesson from the second commandment here.
第二の戒めからさらに見ていきたいと思いますが、
Exodus 20 verse 5.
出エジプト記20章の5節であります。
Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me.
それにひれ伏してはならない、それに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神であるから、私を憎む者には父の罪を子に報いて三四代に及ぼしとあります。さらに6節を読みますが、
and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.
私を愛し、私の戒めを守る者には恵みを施して千代に至るであろう。
Here we see an interesting aspect of God's character.
ここにですね、神様の品性についての興味深い側面があるんです。
It says, verse 5 says that I, the Lord thy God, am a jealous God. I'm a jealous God.
5節にですね、私は妬む神であると書かれていますね。
That doesn't sound like, you know, a loving God, does it?
これは愛情深い神様のような感じがしないのではないでしょうか。
But a jealous God is, that's one aspect of his character.
これ妬む神というのは神様のご品性のですね、一つの側面なんです。
But then in verse 6, we see that he is also a merciful God.
そして6節にはこの恵み深い、憐れみ深い神様のまたもう一つの側面が描かれています。
So we see kind of the two aspects of God's love.
ここに神様の愛のですね、二つの側面を見ることができます。
One is mercy,
一つは憐れみ、
and the other is justice.
もう一方は義であります。
God is both.
神様というのは両方の、側面を持っておられるお方なんです。
And in order to reflect God's character fully,
そして神の品性をですね、十分に反映するためには、
we must have both of those aspects.
私たちもまたこれら二つのですね、側面を我が物とする必要があるわけです。
When we talk about love, love is the word that expresses the totality of the law, God's character.
まあ、愛という時にですね、愛というのは神様の律法を全部まとめた、一つの言葉でまとめたものですよね。
But mercy and justice are two aspects of that same love.
そして同じ愛のですね、側面として、憐れみと義があるんです。
But if you look at that, the verse that we just read in Exodus,
そしてこの2条のところを見てみますと、
you'll notice that mercy and justice is not 50-50, is it?
皆さん、この義と憐れみですね、これらの特徴、等分には置かれていないんですね。50%、50%じゃないんです。
It says that, I will visit the iniquity of the fathers unto the third and fourth generation.
5節にありますね。私を憎む者には父の罪を子に報いて三四代に及ぼすと。
But I will show mercy unto thousands of generations.
しかし私を愛し、私の戒めを守る者は千代に至るとあります。
God's mercy far outweighs his justice.
神様の憐れみというのは義よりも大きいんですね。はるかに。
In various texts of the Bible, we see that concept presented again and again.
そしてこれらこのような概念がですね、さまざまな聖句に記されています。
Isaiah 54 verse 8、
例えばイザヤ書54章の8節なんですけれども、
says, In a little wrath I hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord, thy Redeemer.
イザヤ書54章の8節をお読みします。あふれる憤りをもってしばし我が顔を隠したけれども、とこしえの慈しみをもってあなたを憐れむと、あなたはあがなわれる主は言われる。
See that in a little wrath I hid my face.
しばし我が顔を憤りをもって隠したとありますね。しばしの間、
for just a moment.
ほんのしばらくの間。
But with everlasting kindness.
しかしとこしえの慈しみをもって、
I will have mercy.
あなたを憐れむとあります。
God's mercy far outweighs his wrath.
ですから、神様の憤り、義による憤りのよりも憐れみの方がはるかに大きいということがわかるわけです。
But even though his mercy far outweighs God's wrath.
しかし、憐れみの方がですね、憤り、義に勝ると言っても、
We must never forget that God is a jealous God.
忘れてはいけないのは、神様は妬む神であられるということであります。
He will not tolerate another God competing for his people.
神様は民の間でですね、別の神が対抗してですね、まあ頭角を現してくることをお許しになりません。
You remember that we talked aboutdangers of anger for the health.
昨日も今日もですけれども、この怒りというのが私たちの健康を損なうということを申し上げましたよね。覚えていらっしゃいますでしょうか。
People who are angry three times more likely to have heart attacks.
怒りっぽい人は心臓発作にかかる確率が3倍も大きくなると覚えていますよね。
But the Bible teaches us that there is a time to hate.A time to love.
しかし聖書によると、憎むべき、怒るべき時も愛するべき時もあるんです。
There's a verse in Ephesians 4, verse 26.
エペソ人への手紙4章の26節なんですけれども、
It says, "Be ye angry and sin not."
怒っても罪を犯してはならないという言葉ですね。
Let not the sun go down upon your wrath.
怒ることがあっても罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようであってはならない。
So there are times when, you need to be angry.
ですから、憤るべき時も確かにあるわけです。
But, don't keep that anger.
ただその憤りをですね、いつまでも持っていてはいけないということなんです。
You must let that go.
憤りをですね、やめることも必要なんです。
You know, God is a God of justice, and we must never forget that.
神様というのは正義の神様であられるということも決して忘れてはいけません。
There's a teaching, even among Adventists that says that, ultimately in the end, God will save everyone.
セブンス・デ・アドベンチストの信者さんの中にもですね、信者の中にも神様は最終的には全ての人を救ってくださるという考えを持っている人がいます。
I went to school during high school with a student there whose father was one of the first people who started teaching that God does not kill.
高校時代ですね、その仲間だった友達のお父さんがですね、そのような教えを、解き始めた第一人者だったんですね。神様は決して滅ぼすことはないという考えです。
And it sounded very interesting, you know, at the beginning.
当初はですね、非常に興味深く感じられたんですけれども、
He had many arguments from scripture that sounded, fairly logical.
その人は、論理的と思われるですね、この聖句をいろいろ引き出して紹介しました。興味深かったんです。
But I recently read an article from him this little while ago.
そしてその人が、書いたですね、ある記事を最近読んだんですけれども、
It's been about, what, 30 some years?Since I've met him.
その人に初めて会った時からもう30年以上の経った後のことだったんですけれども、
And now he's saying that where it says the Lord God in the Old Testament,
最近彼が言っていることどういうことかと言いますと、旧約聖書にですね、主なる神と書かれてある部分は、
It's really not God in heaven.
これは実は天の神様ではないんですよって言うんです。
That is Satan speaking.
この主なる神と書かれていることは、これ実はサタンのことなんだって今言ってます。
When God says to Israel, you know, destroy these Canaanites because they're wicked, that's not God speaking.
古代イスラエルにですね、カナン人たちをことごとく滅ぼしなさいと命じられた、主なる神が命じられたというのは、これは神様じゃない、これはサタンなんだと。
When God says, I'm going to send a flood on the earth because everyone's wicked.
もう皆がですね、悪くなってしまったので、洪水を送って彼らを滅ぼすと言ったのは、主なる神ではなくて、実際はサタンだったというわけです。
And he says, in the Garden of Eden,
そしてさらにですね、エデンの園において、
when the snake said, you will not die.
あなたは死ぬことはないと、決して死ぬことはないでしょうと言いましたよね、創世記3章。
That was actually Christ speaking through the serpent, saying,
蛇を通してそのことを言っていたのは実はサタンではなくてキリストであったんですよ。
And that gospel, that no one will die, that is the true gospel.
死ぬことはないって言ったのは、それが真実であり、これが福音なんだと言っていました。
He completely just twisted the teaching of the Bible around.
もう聖書の教えをですね、ことごとく覆してしまっています。
So we must never forget that God is a God of mercy.
ですから神様は憐れみの神であられると同時に、
But there is an aspect of jealousy, anger, justice.
妬みの神様、怒りを憤られる神様、義を、正義をですね、この行われる神様でもあるということを私たちは覚える必要があります。
And I believe that for our health even, we must have that same balance of God's character within our character also.
ですから私たちは自分たちの健康のためにもですね、神様の品性を学んで、それをそのバランスをですね、私たちのうちに保つということが大事なんです。
For the health of your children, as parents, we can't say, you know,I'll never punish you because I love you so much. I'll never punish you. That's not a good parent.
健全な子供を育てるためにですね、親がですね、あなたを決して罰するようなことはしませんよと、どんな悪いことをしてもあなたは罰しませんと親が言っていいんでしょうか。
We love them so much that when they do wrong, when they are going into danger, we warn them. We try to stop them.
彼らが可愛いから、子供を愛しているから、子供が間違った方向に行かないように警告を発したり、それをとどめようと努めるわけですね。
And so, even as a parent, we see the logic of that.
ですから、この神様のやり方法をですね、私たち親として考えるときに、それが正しいということを、見ることができるわけです。
Now let's go on to the third commandment.
第三の戒めに移りたいと思います。
Exodus 20, verse 7.
出エジプト記20章の7節であります。
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰しないではおかないであろう。
What kind of a health principle can you get from that?
このような戒めからですね、どんな健康の原則を引き出すことができるんでしょうか。
This was kind of difficult for me.
もう私もですね、少々困難を覚えました。
I struggled to find, you know, what health principle can you draw from this?
ここにどんな健康の原則がですね、隠されているのか、私も一生懸命考えました。
I'm not sure, but I have a few thoughts.
いくつか思いが浮かんできたんですね、アイデアが。
What this verse is teaches is that we must have reverence for God.
この戒めが教えていることは、私たちは敬心の念を神様に対して持たなければならないということであります。
We usually think of this verse in relation to cursing and swearing.
通常この戒めを思うときにですね、いろいろ罵るということ、汚い言葉を発するということを思い浮かべます。
And definitely that's one way to interpret this.
それも確かではあるんですけれども。
But as we look a little bit deeper into the meaning of this verse, there are
さらにこの聖句の意味を掘り下げていきますと、
there's something other things that we can look at.
別の見方をすることができるようになります。
We saw in one of the charts that we looked at from the health lectures that Seventh-day Adventists,
昨日紹介したある統計なんですけれども、
who didn't follow the health teachings of our church.
教会で教えている健康の原則に従わないセブンス・アドベンチストの信者、
Non-vegetarians.
もう菜食じゃない人たち、
just because they were a member of the Seventh-day Adventist Church.
そういう人たちであっても、セブンス・アドベンチストの信者であるというだけの理由でですね、
They had 56% less heart disease than the general population.
一般の人たちよりも心臓病にかかる率がですね 56% も低くなるっていうんです。
There's something besides what we eat, what we drink, the health practices that is protecting these people.
ですから、健康の実践以外に何を食べるか何を飲むかですね、食べれないか飲まないか以外にも何かがですね、これらの人たちが病気になることから守ってくれていると言えるわけです。
There's a researcher in Harvard.
ハーバード大学のある研究者がいまして、
Herbert Benson.
この人ハーバート・ベンソンという人です。
He's written many books about his research.
彼は自分の研究に関するですね、たくさんの本を書いた人です。
And his specialty is trying to find out what effect religiosity has on health. Religiosity meaning how religious.
その人がどれだけ宗教的かということに関する研究がですね、彼の専門分野だっていうんですけれども。
And how your religion affects your health.
そしてその人の宗教が健康にどういう影響を与えているかという研究もしているそうです。
And according to his research, he says that believing in a God itself is beneficial to your health. Irrespective, aside from, you know, being able to socialize with all the church members, all the health, the behavioral changes that take place, aside from all that, just believing in a God is good for your health.
そしてもう教会に属して、それに伴う教会とのいろんな人間関係ですね。あるいはその教会の教えによる、生活の改革、心の改革、そういったものを度外視してもですね、ただ、神様を信じているという事実だけでもですね、この健康にいいという発表をしたんです。
So this, spirit of reverence, believing in God,
神を信じるというこの敬信の念ですね、
is beneficial to your health.
健康に有益だということが分かったわけです。
Aside from all the health teachings that we have as a Seventh-day Adventist Church members.
特にセブンス・アドベンチストの教会員であるに与えられている光ですね、それに、従うとかそういうことを除いてもですね、敬信の念が私たちの健康に大いにプラスになっているということであります。
But the interesting thing that Dr. Benson found out is that religiosity is not going to church, opening your Bible and memorizing scriptures, singing hymns. That's not what made the difference in the health.
そしてこの人の研究によると、教会に行ってですね、聖書を開いたとか賛美歌を歌ったとか、教会に毎週出席したとか、そういったことは、
That's not the religiosity that makes the difference.
それがこの宗教に属しているというですね、違いをもたらす要因にはなってないというんです。
It's whether in your inmost heart do you really believe that there is a God who loves you, who takes care of you, who listens to your prayer. Do you really believe that in your heart?
それよりも心の底からですね、自分を愛して、自分に、救ってくださるという神様をですね、心から信じて神様を愛するというその観念を持つということが健康に有益だというわけです。
So it's not just the outward practice of religion.
この外面のですね、宗教の実践でよりもその内面の方が重要だというわけですね。
That's a very important point.
これは大事な点であります。
The other thing about taking the name of the Lord thy God in vain.
そして主の名をみだりに唱えるということについてのさらなる見解なんですけれども、
There are religions in this world that will repeat over and over and over the names of their gods.
いろんな宗教の中でですね、神様の名前をですね、もう繰り返し繰り返し唱える、いろんななんかお経とかそんなのでしょうかね、 そういう宗教団体ありますよね。
In Japan, you have that, what is that, 南明法蓮華経、right?
日本じゃそういうものがありますよね。お経ですか。
Repeat over and over and over the name of God.
神様の名前をですね、何度も何度も唱える。
That's their form of meditation.
これは彼らのその宗教のですね、瞑想という一つの形なんですね。
In the Christian church, we have, you know, there are religions, Christian religions that have a similar practice.
教会、キリスト教会の中にも、教派にはですね、こういう似たようなことを実践している団体があります。
They have a set prayer or a set, a phrase or a prayer that they repeat over and over again.
作られた祈りの言葉があって、それをもう何回も何回も繰り返すということ。
Is that a good practice?
これはいい習慣でしょうか。
Many people, especially these new age people, feel that this meditation where you repeat a mantra over and over again is good for your health.
特にニューエイジと呼ばれている人たち、心霊術のグループはですね、この人たちはそのなんか作られた何か言葉をですね、何度も何度も唱えるということが健康にかえっていいと考えられています。
And there are many research studies that show that your stress levels go down.
そしていろんな専門の研究によるとですね、こういうことをする人たちのストレスはですね、低くなるという結果が出ているんです。
Blood pressure comes down.
血圧も下がるという結果。
Various stress hormones are lowered.
ストレスホルモンも低下するということが分かりました。
So they say this, this type of, you know, Eastern meditation is good for
your health. ですからこの東洋の宗教から取り入れたですね、こういう瞑想の方法は健康にいいんだと彼らは考えるわけです。
But there is a hidden dangerTo this Eastern type of meditation.
しかしこういった東洋のですね、瞑想方法にはある危険が隠されていまして、
They found that these meditation techniques that utilize repeating over and over and over a certain phrase.
そしてこの瞑想方法というのは決められたいわゆるセリフをですね、もう何度も何度も何度も繰り返すわけです。
Produces brain waves that are very similar to what happens when you're under hypnosis.
そういうことをしていると、なんか催眠術にかかった時とですね、時に出るのと同じ脳波が発生するそうです。
It's a form of self-hypnosis.
これは自己催眠の形態の一つなんですね。
And many times, these practitioners, when they teach you how to do this meditation, they tell you to just, blank, don't think about anything. Just open up your mind, don't think about anything, and just repeat.This mantra, over and over.
そしてそのマントラっていうそうなんですけど、それを教える人たちによると、これを実践するときはもう何も考えない、もう頭を空っぽにしなさい、そしてそのセリフをですね、何度も何度も繰り返しなさいと教えられます。
And in that state, it becomes a very dangerous state of mind where I believe evil spirits can impress your mind without your permission.
人間がですね、そのような精神状態にあるときに、最もですね、悪霊が入って、皆さんの心にですね、侵入しやすくなる状態なんです。
There is a form of Christian meditation that is very good.
クリスチャンが行うべき、また非常に有益な瞑想の形というものがありまして、
That type of meditation produces a completely different type of brain wave.
そして聖書が教えている瞑想を実践するならば、別のですね、異なった脳波が発生します。
When David says, you know, how I love your law, I meditate on it day and night.
ダビデが詩篇の中でこう言ってますね。私はあなたの律法を痛く愛します。そして昼も夜もこれを思うと書かれていますね。瞑想すると書かれています。
That type of meditation, he's thinking about God's goodness. He's thinking about the scriptures, the songs that he has written.
この瞑想では神様の御言葉が、神様を称える歌がですね、頭の中で、考えられるわけ、思われるわけですね。
He's actively using his brain to think of God's goodness to him.
そして神の素晴らしい品性についてですね、積極的に頭の中で思い巡らすわけです。
That type of meditation will give you the health benefits withoutThe, spiritual dangers.
この類の瞑想ならば、私たちの霊的状態はですね、決して危険に陥ることはなく、かえって 大きな祝福が与えられることでしょう。
Do not take the name of the Lord thy God in vain.
神の御名を乱りに唱えることがないように気をつけたいものであります。
There's another thought that、did cross my mind. The、names in the Bible denote character.
今思い浮かんだことなんですけれども、聖書でですね、名前はですね、それは品性を表しているんです。
You remember when、Jacob was born, he was given the name Jacob because、he was a supplanter, he was a deceiver.、
ヤコブが生まれた時にヤコブと付けられたんですけれども、その名前の意味は何ですかね、奪うものという意味でした。
It described his character.
それが彼の品性を表していたわけです。
But when he fought with the angel and had victory over the angel,
しかし彼がですね、その自分の間違いを悔い改めて、天使と格闘したときに、
God changed his name from Jacob to Israel.
神様は彼の名前をヤコブからイスラエルに改名なさいました。
Signifying the change in his character.
それは彼の品性がですね、変わったことを表していました。
Taking the name of the Lord in vain.
主の名を乱れに唱えるということは、
Maybe it also means that when we take on the name of Christian, are we really, do we have that character that will glorify God?
これは私たちがですね、本当の意味で、神様に栄光を期す品性を持つクリスチャンであるかということも含まれていると思います。
Too many times, Christians say, "Yes, I believe. I become a Christian."
往々にして私たちは、はい、私は神様を信じ、キリストを信じるクリスチャンであります。
But the way we live our lives says otherwise.
しかし、生活は全く別のことを証しているということがないでしょうか。
Gandhi said something like this. He said,
ガンジーが言った言葉なんですけれども、
I kind of like your Christ.
まあ、あなたたちの信じているキリストは私も、まあ、好きではありますよと。
But I don't much like your Christians.
でもあなたたちクリスチャンはあんまり好きではありません。
He saw the actions of the Christians there in India.
キリスト教徒、インドにおいてですね、キリスト教徒の、まあ、振る舞いをですね、彼は見てそのように考えたんでしょうね。
He saw the contrast between what Christ did and what so-called Christians do.
そしてキリストの技とクリスチャンと称する人たちの技を比べたんですよね。
When we take on the name Christians, we must ask ourselves, am I taking the name of the Lord thy Lord?
私たちがクリスチャンと唱えるときにですね、本当に私たちは神様の品性を担っている、有しているものとなっているかということを自問すべきだと思います。
Well, that's not a health principle, but that's more a spiritual lesson.
まあ、健康の原則というよりも、まあ、霊的教訓のことをお話しましたけれども、
the fourth commandment.
次に実戒の第4条に移りますが、
okay, we need to finish this in like 15 minutes.
まあ、15分で終わらさないといけないんですが、
And I think we can do it. Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy.
出エジプト記20章の8節からお読みします。安息日を覚えてこれを聖とせよ。
And, 6 days shalt thou labor and do all thy work.
6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。
But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God.
7日目はあなたの神主の安息であるから。
In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates.
何の技をもしてはならないあなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜。またあなたの門の内にいる他国の人もそうである。
For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it.
主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。
I'm sure most of us know this commandment by heart.
おそらくこの中にいる多くの人たちがですね、もう完全にこの聖句を覚えておられるかと思います。
All of us have probably learned, heard many, many sermons about the Sabbath.
そしてこの安息日についての説教を何度も聞かれたことでしょう。
About the importance of keeping the Sabbath.
そして安息日を守ることの重要性についても多く聞かれたことがあるでしょう。
So I don't think I need to say too much about, the health principles from, this commandment.
ですからこの、まあ、皆さんよくご存知だと思うので、戒めからのですね、 引き出せる健康の原則についてあまり多くは語りませんけれども、
But, let's just, go into a little bit about the need for rest.
ここで申し上げたいのは、休息の必要についてであります。
Every living thing needs a time of rest.
生きとし生けるものすべてにはですね、この休みが必要なんです。
It's kind of the natural rhythm of life, activity and then rest.
活動と休息、活動と休息っていうのは、これはもう自然のですね、まあ、リズムなんです。
Even our heartbeat, you know, that we think is the heart is working continuously.
私たちこの心臓はですね、絶えず鼓動していると思ってますよね。
It rests in between those beats.
その鼓動と鼓動の間に実は心臓は休んでいるんです。
The lower your heart rate, the more time it has to rest in between those beats.
ですからこの心臓のいわゆる脈拍をですね、下げれば下げるほど心臓が休む、比率が高くなるんです。
And so it's if you by regular exercise, you can lower your heart rate, and that gives your heart a lot more rest.
規則的に運動することによって脈拍を下げることができる。そしてかえって心臓を休ませることができるようになるんです。
Okay, so but insomnia is a huge problem, not just in America, probably all over the world.
おそらく現代社会において不眠症というのは大きな社会問題となっていることでしょう。
If you ask most people, do you feel rested when you wake up in the morning? They'll say no.
多くの人にですね、朝起きるとき、もう爽快感ありますか、十分休んだと感じますかって言ったときに、いいえと答えが返ってきます。
Most people walk around all day feeling like this.
多くの人はですね、もう日中起きてる間こんな顔をして生活しています。
Well, maybe they don't look like that, but they feel like that.
そういうふうに見えないかもしれない人でも心の中でですね、そういう感じがしているということが多々たびたびあるわけです。
In America, there's an organization called the National Sleep Foundation.
アメリカにおいてですね、米国睡眠なんて言いますかね、Foundation、睡眠基金というなんか組織がありまして、
And according to their survey, they found that 58% of the U.S. population has at least a few days every week in which they experience insomnia. They can't get to sleep.
Every week.
Every week.
この彼らの行った研究によると 58% の人が、1週間に数回はですね、まあ、数回夜眠れないということを経験すると言っています。
It's a huge problem in the US.
アメリカでは本当に大きな問題になっているんです。
And probably, Japan also.
日本でも同様だと思うんですね。
The rest that we get during the night is very important.
夜間私たちが得るべき休息というのは極めて重要な意味を持っています。
That's when we get healing and new tissue growth.
夜休んでいる間に私たちこの癒しの経験をするわけですね。新しい組織が成長してくれます。
To control the body temperature.
その寝ている間に体温調節が行われます。
How we use the energy, the metabolism of the body is adjusted during the night.
夜の間に新陳代謝がですね、調節がなされます。
The immune system is greatly affected by how much rest you get at night.
私たちが夜どれだけの睡眠を得られるか得られないかによってですね、免疫系に大きく影響します。
And the brain function and memory is greatly affected if you don't get enough sleep.
脳の機能そして記憶力もですね、私たちの睡眠によって大きく左右されます。
You probably heard about the different cycles of sleep.
この眠っている間のいろんなこの周期についてご覧になった、見られた方いらっしゃいますよね。
There's a period of sleep when your eyes are moving very rapidly. Rapid eye movement.
REM 睡眠と言いますけれども、寝ている間に目がですね、活発に、細かく動く時がありまして、
And it seems like that's when you're processing all the experiences that you have throughout the day, and your brain is processing all of that and storing everything in the brain.
その間にですね、この日中活動しているときに皆さんが経験したさまざまな経験、学んだことがですね、その時脳に整理されているんですね。
And that REM sleep happens after you go into the deepest part of the sleep and then coming out of it. That's when a lot of the REM sleep
通常この眠りが深くなって、そしてこれが浅くなってくる段階でですね、このレム睡眠になります。
And that's when you, a lot of people, dream.
そして多くの人はその時に夢を見ます。
So these researchers did a study back in the 60s, I believe it was.
60年代にある研究がなされまして、
they got these volunteers, and every time these volunteers went into REM sleep,
そしてこの研究の対象にしたボランティアの人たちが、寝かせてその観察をするわけですけども、
every time they went into REM sleep, they woke them up.
そしてこの人たちが寝ていて、レム睡眠に入った時に彼らを起こしました。起こされるわけですね。それからまた、はい、寝ていいですよ。
And so they go back to sleep,
そしてまた寝て、そしてまた眠りの周期深くなっていって、
and then when they go into REM
sleep, 眠りが浅くなるときに、レム睡眠に入ったら、
they wake them up again.
起きなさい。
And when they do that,
そうすると、
these people are deprived of all their REM sleep.
そういう形で彼らのレム睡眠が奪われるわけですよね。
And usually, you know, REM sleep comes after a period, you know, a cycle of, you know, stage 1, stage 2, stage 3, deep sleep, and then REM sleep. But when you deprive them of REM sleep, after a little bit, they almost immediately go into REM sleep.
通常はこの眠りが深くなるこの周期があって、何回かその寝てる間にレム睡眠に入るわけです。レム睡眠という時があるわけですけれども、こうやってレム睡眠を奪われた人たちはですね、寝てすぐ、眠ってすぐもレム睡眠に入るそうです。
Because that REM sleep is very important for your brain function.
なぜなら脳の機能にとってこのレム睡眠というのは極めて欠かせない重要な経験だから、段階だからです。
And if the researchers kept depriving them of this REM sleep,
そしてこの研究者がですね、実験でレム睡眠をこの実験対象者から奪い続けるときに、
these volunteers would become almost psychotic, crazy.
もうだんだんだんだんそれ続けていくと、もう頭が本当に気が狂いそうになっていったそうです。
I don't think you can repeat that experiment nowadays.
今日ではですね、こういう実験もう続けることはできないと思うんですけれども、
legally they would not allow.
これは法的に禁じられているそうです。
But that REM sleep is very important for your brain function.
ですからこの脳の機能にとってこのレム睡眠というのは極めて重要なんですね。
So in America, with all these people experiencing insomnia, many of them resort to medication.
アメリカで不眠症に悩んでいる人たちの多くがですね、薬に頼るということをします。
More and more people are using drugs in order to be able to sleep.
より多くの人たちがきちんと睡眠を取るためにですね、薬に頼るようになってきています。
And that is a very dangerous cycle.
それもまた危険なことなんですね。
Because when you take drugs to get to sleep,
寝るためにこの薬を取りますと、服用しますと、
Your sleep is not natural. It doesn't go through all the,
この皆さんの睡眠はですね、薬を取ると、この自然の周期を取らないんです。
And, then you feel more unrested and you take more medication.
で、寝ることができたとしても、なんて言いますか、爽快感はなくてですね、さらに薬に頼るようになってしまいます。
And it can become a vicious cycle.
もうそれが悪循環に陥るわけですね。
Okay. So aside from the daily rest, we need, of course, the weekly rest.
そして日常、日ごとの休み、そして週ごとの休みというのがあるわけですね。
And there's no physiological or, you know, astronomical reason why we do a seven-day rest period.
この7日に1回のこの休みというこの周期ですね。これはフィジオロジカル、
2回、
この生理的なあるいは天文学的な理由はそこに何もないんです。
You know, countries have tried like a 10-day cycle.
いろんな国でですね、この休みの周期、まあ1週間という周期をですね、まあ10日にしたり、
5-day cycle、
5日にしたり、
but it doesn't seem to work.
実験したんですけれども、うまくいきませんでした。
For some reason, the 7-day cycle.
どういうわけか、7日の周期がもう最高なんです。神様がそのように作られたに違いありません。そして安息日はですね、私たちがやがて得るですね、この究極の休みということについて思わせてくれます。それがマタイ11章28節に書かれています。
Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
誰でも重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。
You know, in this history of sin, we also see a huge cycle.
この罪の世界の歴史においてもですね、私たちこの大きな意味での周期を見ることができます。
6,000 years of this history of sin.
6,000 年というこの罪の歴史。
And now this world is in need of a rest.
そしてこの6,000年経った今ですね、この世界は休みを必要としているんです。
It can't, this world cannot last much longer.
もうこれ以上長くですね、あんまり長くは続くことができないんです。
That seventh millennium of rest.
そして7000年目の休みの周期にこの世界は入らねばなりません。そしてその時がですね、もう間近に迫っている時に来ているわけですから、私たち備えなければいけないわけです。第4条について考えるときに、いつもこの安息日の休みについてばっかりですね、考える傾向がありますが、
But remember the second part.
第2の部分を覚えていただきたいんです。
Exodus 20 verse 9.
出エジプト記20章の9節であります。
God says, "Six days shalt thou labor and do all your work."
6日の間働いてあなたのすべての技をせよとあります。
In order to enjoy your rest, you must have six days of labor.
真の意味で休息を楽しむためには私たちは6日間働かなくてはいけないんです。
Activity is exercise is just as much a important health principle as rest.
活動、運動はですね、この休息とともに健康面、ね、面から健康上からもですね、同様に重要な要素なんです。
Ellen White in Second Testimonies, page 526 says.
ホワイト人は教会の証2巻の中でこのように言っておられます。
More people die for want of exercise than through over fatigue.
多くの人は虚弱が過ぎているからよりも運動が欠乏しているがゆえに死んでいっている。
Very many more rust out than wear out.
多くの人は、疲労するよりもですね、活動が足りないために錆びついてしまっていると、ホワイト人は言っています。
Good one. Christ's Object Lessons, page 364.
キリストの実物教訓にこのような言葉があります。
Activity is the law of life.
活動は人生の法則である。
Idleness is death.
怠惰は死を意味する。
So, activity and rest. We need both of them just as much.
活動と休息。両方必要なんですね、私たちには。
If you're not moving, if you're not exercising,
もし私たちが体を動かしていないならば、
you're headed toward death.
私たちは死に向かっていると言えます。
And this is one aspect that Seventh-day Adventists have a hard time with.
この点において、セブンス・アドベンチストはの多くがですね、困難を覚えています。
I must confess, I have a hard time with this.
私自身も困難を覚えていると。言わざるを得ません。
We get so busy with our work, we don't get enough exercise.
なぜなら私たちみんな忙しい生活に追われているので、なかなか十分な運動をすることができないんですね。
A lot of us in our work use our brains, you know, quite a bit desk work and
そして私たちの多くがですね、まあ座業に携わっているので、なかなか運動する機会が見出せません。
But Ellen White says every day we should do some kind of activity where we actually sweat.
ホワイト人によると、毎日私たちは何らかの活動運動に携わって汗をかくぐらいですね、体を動かさなくてはいけないと言っています。
And a lot of Seventh-day Adventists, you know, they'll eat the right foods, you know, they'll do all the right things.
いいものを食べる、いろんな健康の原則を守る、水をしっかり飲む、そういうセブンス・デイ・アドベンチストであっても、
But many of us just don't get exercise.
多くの人がですね、運動が足りていないんです。
And so this is one aspect that we need to work on.
これをですね、私たちチャレンジと覚えてですね、しっかりと克服していくべきであります。
Idleness is death.
怠惰というのは死と同じであります。
Let's see, remember the Ten Commandments are ten promises.
昨日申し上げましたけれども、何度も申し上げました、十の戒めというのは十の約束であります。
When Christ's character is written in our foreheads, we will naturally follow.
キリストの 品性が私たちの額にですね刻まれるとき、私たちは自然と神様の戒めを守るようになります。
私
たちに何が欠けていようと、私たちが何を必要としていようと、神様がそれを与えようとおっしゃっています。
Ministry of Healing, page 71.
昨日も紹介しました Ministry of Healing の言葉なんですけれども、
Several people here have asked that maybe during this seminar we sing this song over again and you want to memorize this song.
多くの人に言われたのは、昨日歌った歌をですね、何回も聞いてこれを覚えたいとおっしゃったんです。
We do have the Japanese version.
この歌のですね、日本語版もありまして、それを紹介してくれるそうです。
47